はい、それでは66ページからの、夕顔の巻見てみましょう。古文のところ、光源氏が六条宮住所をお忍びで訪問していたある日、五条の目のとの病気を見舞ったが、その時偶然夕顔と出会う場面である。まあ、先ほどの和歌のところですよね。はい、じゃあ見てみましょう。六条あたりの御忍びありきの頃、内よりまかでたまう、だかで宿りに、第二の目のとの痛く患いて、あまりなりにけるとぶらむとて、五条なる家訪ねておわしたり。この辺分かりやすいですね。要は、六条の渡り、あたりですね。渡りはあたりですよ。六条のあたりに忍び歩いていたのは源氏です。で、ちょうどその頃は、宮中ね、から、出かけになる、その中宿り、立ち寄るところとして、第二の目のとが痛く患ってた、重い病気をしていて、で、尼になっているところ、それをちょっとお見舞いしようということで、五条にある家を訪ねておいでになった。五条なる家のなるは、断定のなりですけど、存在用法ですね。ですから、五条だって訳さないよね。五条にある。で、この断定のなりの連帯形、体現について、そして連帯形になってて、何々にあると訳す存在用法は、まあ、多分大丈夫だと思いますけれども、断定なりの存在用法、必ず連帯形で使います。何々にある何々みたいな感じですね。五条にある家を訪ねておいでになったと。さて、身車入るべき角は差したりければ、人してこれ見つめさせて待たせたまいけるほど、難しげなる王子の様を見渡したまえるに、この家の傍らに檜垣というものを新しゅうして、上は恥とみ四五軒ばかり上げ渡して、すだれなども糸白を涼しげなるに、おかしき額付きの月影あまた見えてのぞくと。で、これはちょうどこれ見つに命じて待ってる時の源氏が周りの様子を見てる雰囲気ですよね。さて、周り見てみるとどんな感じかというと、角は刺してたと、門は城が下ろしてあった。で、そこでまあちょっとこれ光を呼んで、でちょっと中の様子を見てこいみたいな感じでいた時、源氏は待ってますね。で、待ってたら周りを見渡してみると、難しげなる王子だと。で、これはちょっと寂れた感じですね。で、ちょっと雰囲気的に五条六条ですから、源氏からすると、なんかいまいちいい感じじゃないなっていう感じの王子の様子を見渡したその時に、ちょうど家の傍らに檜垣というものを作って、まあ端とみ、まあちょっと半分開く、なんていうのかな、木で作った門の開き閉めができるやつみたいな感じね。で、それが上がってて、それですだれなんかがこう涼しげにしてあるっていうところで、そのちょうどこう隙間で見えるところがあるんですけども、その隙間を通して見てみると、美しい額の見える人影がすだれを透かして何人もこちらを覗いているのが見える。つまり源氏は源氏で中の様子を、まあ、見させにこれ光を呼んで生かしているわけですけれども、向こうからしてみると誰か何か高貴な人がいらっしゃった、しかも男の人に違いないみたいな感じで、夕顔亭の中からこちらを覗いているというのが見えるわけですね。さて、そういう人はどういう人かというと、はい、古文に戻りますと、立ちさまよう恨む下塚田思いやるに、あながちに竹高き心地とすると。で、まあ、その向こうが覗いてる何メートルというかね、その高さから考えると、まあ、あちらこちら立って歩いてるその様子は、おそらく背丈が高いんじゃないかと。あの位置でちょうど透かして見える位置が女性の目とか額であるというようなところから想像すると、身長は 1.6 メートルぐらいあるかなみたいな、そんな感じで源氏は想像してるんですね。で、いかなるものの集えるならむとよう変わりておぼさると、どんな人たちが集まっているんだろうなと、まあ、よう変わりて異様な感じで思うんですね。なんでこんなところに女性がいっぱいいて、しかもなんかちょっと背の高い人たちが歩いているんだろうなと、こう源氏としては不思議な感じで、ちょっと異様な感じでお思いになると。さて、で、身車も糸をやつしたまえり、先も追わせたまわず、たれとかしらむと打ち解けたまいて、少し差しのぞきたまえれば、角は瞳のようなる押し上げたる身入れのほどなく物はかなき住まいを、哀れに、いずこか差してと思ほしなせば、玉のうてなも同じことなり。さて、源氏とすると、これ忍び歩きですから、自分の牛車は痛くやつしたまえり、大層やつすっていうのはこう身分を隠してちょっと汚い感じにしてるんですね。ですから 痛くやつしたばえりっていうのは、その身分を隠すために格式以下のものにしているんですね。で、みすぼらしい感じの車にしています。それから普通だったら、まあ、あの大名行列はないんですけど、先を追わせるんですね。下に下にみたいな感じで、本来身分の高い貴族が出かける場合は先という人がいて、前駆と書いて先ですね。で、これから身分の高い方がお通りになるぞっていうのを声高にこう叫ぶ人がいるんですけれども、そういう先追いもさせてない、先払いをさせてないんですね。で、ということは誰とか知らん、誰が僕のことを、じゃ誰と分かるわけないだろうと。誰とか知らむ、半語ですね。ですから誰とかのかが半語、知らむの無が、これが連体形になってて、かの結びですね。ということは、一体誰だと知ろうか、いや僕を誰だと分かるわけないだろうというふうに源氏が思ったんですね。僕のことなんて絶対分からないだろうということですね。一体誰と知るだろう、いや僕のことを誰とも分かるわけはないというふうに源氏が思って打ち解けたまうんですね。気を許すわけですね。で、ちょっと気を許しまして、じゃ あの顔出しても大丈夫かなと思って、少し車から顔を出して中の様子を覗いてみてみると、門は瞳のような扉で押し上げてあり、で、奥行きも非常になんか見入れのほども儚きですか、ちょっとささやかな感じの住まいなんですが、でもなかなかしみじみとしている哀れな感じがする。で、まあ考えてみたら、いずこか刺してと思ほしなせばと、まあ、結局はそのついの住みかなんて、まあないものだから、まあ言ってしまえば玉の打てな、いくら豪華なね、その金殿とか玉楼なんかでも同じもんだと。どういうことかというと、まあ、よく見ると奥行きも浅くささやかなんですけれども、結構しみじみとした様子がある。で、現実とすると、まあどこに住んだって結局ついの住みかなんてないんだから、どんなに豪華な宮殿とかに住んだって、住むということにおいては同じだよなっていうふうに思うわけで、まあ、源氏は生まれ育ったところが当然ものすごく身分の高い場所で、飾ってある素晴らしい御殿に住んでますから、こうした五条の家に来るっていうのは非常に珍しい経験なんですね。17歳ですからね。でもそうしたきらびやかな世界しか知らない宮中に、まあ、ほぼ住んでるような源氏からしてみると、五条あたりの家に来てみて、で、中を覗いてみると、もう奥行きもないし、それからなんかちょっとこうささやかな感じの様子が見えてしまったら、まあ、本来は大通りの様子もむさくらしいし、で、中の様子もなんかごちゃごちゃしてるし、バカにしてもいいところなんですけれども、まあ、結局どんなに飾ったって、で、一緒だよ、なんていうふうにちょっとこう無情感に浸るような形で源氏は思ったんですね。さて、で、最後の段落ですが、切りかけ立つ者に糸青やかなるかずらの心地よげに這いかかれるに、白き花ぞ己一人笑みの眉開けたる。さて、切りかけめいた者にとても青々と茂ったつる草が気持ちよさそうに這いかかってましたと。そこに白い花、つまり夕顔ですけども、それがなんとなく、それだけが笑みの眉開けたる、つまり自分だけ笑ってる様子で咲いてる。ほうと、なんか非常につる草めいた青々としたものがこう絡まってるんですね、つるの感じでね。で、その絡まってる中に白い花が笑ってる感じで咲いてる。で、そこで落ち方人に申すと、向こうの方、落ちってのは遠いってことですけど、遠い方の方に申しますというふうに言うんですけど、要するに何を聞いたかというと、遠い方よと、その白い花何ですかって感じで聞いたんですね。で、独り言した、つまり独り言を言ったのを水井人が聞きつけます。まあ、近くにいたお付きの者が聞きつけまして、そしてついいます。ついいるっていうのはひざまずくことですね。はい、ついいるで、これ複合動詞ですけども、いるのいは和行ですね。で、これ上一段活用ですね。で、ついいる、いるという上一段の複合動詞ですけども、ひざまずきまして、で、随人が言います。かの白く裂けるをなむ夕顔と申しはべる、花の名は一目きて、こう怪しき垣根になん咲きはべりけると申す。あの白く咲いております花は夕顔ですと。で、夕顔と申します。で、花の名前はなんか人の名前のようだと、一人前の人間のようでございまして、で、こう怪しき、で、こんなになんとなく粗末なね、 垣根に咲いておりますというふうに申し上げますということで、源氏がちょっとちょっとそこにいるやつって感じでちょっと向こうの方に聞くんですね。まあお次のものでちょっと遠くにいる水井陣に、おいおいちょっとちょっと落ち方人に物申すって言った時に、要するに水井陣とするとこの白い花は何かっていうことを聞かれたってことが分かってるんですね。でまあ独り言言ったつもりなんですけど、まあ源氏ですからね、で身分が高い源氏のお付きの者はすぐそれを察して、ははって感じでひざまずいて、あの白い花はですね、夕顔と申し上げますと、花の名前はなんか一目来て一人前の名前の人間のようでございまして、でこんななんかこう、まあ、粗末なね垣根に咲いておりますでございますって感じで申し上げましたっていう感じなんですね。でこの後結局これ光があの家の中に入っていって、そして扇に白い花つまり夕顔を乗っけて戻ってきて、でそこに書いてあったのが先ほどの和歌だったということですよね。でこうやって2人の出会いは始まっていくのでありましたということです。